ハレルヤ、素晴らしい神様、あなたの恵みを感謝します。今日の招きを感謝します。ただいまから御言葉を取り継ぎます。あなたの聖霊様の豊かなる導きと油注ぎを通して、豊かに、この御言葉が あなたによって整えられ述べ伝えられることを期待いたします。全国で眠ってられます礼拝の上にも、そこに建てられている牧師や働き人一人一人の上にも、あなたが聖霊によって油を注ぎ、その御言葉の取り継ぎがあなたによって豊かになり、誠の御言葉の真理が述べ伝えられることを期待いたします。初めから終わりまでを御手にお委ねいたします。聞く者の耳もあなたの霊によって聖別してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今日のお招きを感謝いたします。私はですね、この筑紫野南キリスト教会は2回目なんですね。奉仕は1回目は今から約20年ぐらい前、まだ向こうの事務所がどっかにあった、まだ伝道所の頃のですね、時に1回奉仕をさせていただいています。だから今日は2回目ということですね。よろしくお願いしたいと思います。皆さんに一つ質問があります。今非常に幸せだという人、はい、ありがとうございます。逆に今問題を抱えているという人いますね。どうしてでしょう。私たちは聖書の中では神様は私たちに良いものを与えようとしている。そして聖書を読んでいくと、聖書には悩むなという、恐れるなという、いつも喜んでいなさい、そして絶えず感謝しなさいと聖書は言っています。であるならば、本来は私たちには悩みないんですよね。何の問題もないんです。じゃあなぜ問題が生じるのか。それは私たちがこの世で生きているからなんですよ。聖書を見るときに、神様は最初の創造の出来事の中で、一番最初のエデンの園って罪も何もない。でもサタンがそこに罪の誘惑を持ってきた。でエヴァがそれを食べてしまった。そしてアダムにも食べさせた。それによって人間の中に罪が生じた。じゃあこの罪って何でしょうか。それは私たちの自我なんですよね。人間の思い。本当は私たち何にも考えなくて、ただ聖書の御言葉通りにこう従って生きれば幸せな人生を送ることができるんですよ。でも私たちは不完全ですから。完全じゃないですよね。完全なのは神様だけで、私たちは決して完全じゃないです。不完全なんです。だから罪を犯すんです。だから神様が聖書を通してこうだよこうだよこうだよ、こうすればいいよって教えてるのに、自分の心でいやそんなのは本当かなとか、いや俺はこう思うよとかね、そういう自我によって歩んでしまうんですよ。私もそうです。私もしょっちゅう神様に反発してますから、だからしょっちゅうお叱りを受けるんですね。だからそのことを繰り返しながら、私たちは最終目的地である天の御国、神の御元に帰る、その時までその戦いを繰り返しながら生きていくんです。で逆に言えば、その繰り返しがあるから生きてるっていうことが楽しいんですよね。それがなければ生きてるってどういうことなんだろうっていうようなね。だからそういう聖書の出来事を私たちは繰り返しながら繰り返しながら生きてるわけ。だから聖書を読むとそれよくわかるでしょ。今日の教科学校の学びでアブラハムが創世記のことを学びました。でそこでアブラハムは神の言葉を聞いて父の家を離れて、出ていきました。信仰によって。 でも聖書をずっと旧約聖書を読んでいくときに、モーセの荒野の40年もそうですけど、イスラエルの民っていうのは神の前に罪を犯して、そして神様から怒られて、そして悔い改めて、でまた元に戻って、で戻ったかなと思ったらまた罪を犯して、そしてまた怒られて、それでまた悔い改めて、その繰り返しなんですよね。旧約聖書を読むとずっとその繰り返しが今日に至っているわけです。だから私たちも同じなんです。ちゃんと聖書のこの聖書の御言葉にちゃんと従っていけばいいのに、でもそこに自分の思いで動いちゃうから罪を犯してしまう、そして怒られてしまう、そして悔い改めなければならない。その人生の繰り返しをしながら私たちは毎日毎日の生活を送っています。でもできればできるだけ罪は犯したくない、それが私たちの願いです。だから聖書は、じゃあどうしたら罪を犯さずに済むのかって言った時に、今日の御言葉にあるように、私につながっていなさいという神様、神様につながっていればあなた方は罪を犯さないよと言ってるんです。じゃあどうやって私たちは神様につながるんでしょうか。それは御言葉によってつながる。でキリスト教の信仰っていうのは非常に僕は難しい信仰だと思う。なぜかっていうと、目に見えないものを信じなきゃいけないんですよ。仏教みたいにお守りがあり、お札があり、何かにがあり、でこれを持ってるといいよって、これを家にこう貼っとくといいよって言うんだったら分かるんですけど、でもキリスト教は何もないですよね。何もない。だって聖書が言ってるんですから、あなた方は見えるものではなく見えないものに目を留めなさいって。見えるものは一時的である、見えないものは永遠に継続するからである。実際イエス様も見えませんよね。神様も見えません。でも今日私たちは神の名によってこの礼拝を捧げているということは、ここに神様ご臨在くださっているんです。だから神様は皆さん方が捧げる礼拝を見ておられる、喜んでおられる。先ほど賛美、聖歌隊の方が賛美をされました。その賛美を神様非常に喜んでらっしゃる。この礼拝もそうですよね。礼拝もやっぱり、礼拝は神に捧げるものですから、神様はこの礼拝を非常に喜んでおられる。そしてもう一つ神様が喜ぶのは、ここの教会の礼拝だけじゃなくて、日々の私たちの礼拝なんです。日々の生活の中で、私たちがどれだけ神様を意識して生活をしているのか。どれだけ神様を忘れずに生活できているか、これが非常に大事なんですよ。1週間に一度、ここの礼拝は1週間に一度ですよね。1週間に1回教会に行くときだけ、神様ってハレルヤーって、ね、主の御名によってお祈りしますとか言って、一旦家に帰ったら、ああ忙しいって、今日何食べようか、明日何しようか、仕事がだったこうだった、学校の試験がどうのこうのって忙しくなるのよね。そしたら神様どっか行っちゃうんですよ。それで土曜日になってから、ああ明日礼拝やって、聖書なんやろ書いて探さないといけない。皆様そういう生活を送ってないですか大丈夫ですか。前にちゃんとしようって祈ってますか。聖書の御言葉に目を通してますか。やっぱり大事なのはそこなんですよ。ここだけの礼拝が大事ではない、日々の生活の中で。だから家庭で、職場で、学校で、地域で、常に私たちは神を意識して動くというよりも、神が見ている、神様が見ておられるんですよということを意識して動く、それが大事です。神様は私たちを愛してますよって言ってます。愛してるという、愛するってどういうことだと、愛とは何でしょうか。愛するってどういうことでしょうか。大事にする。はい。愛するってどういうことでしょうか。 みんなよく使いますね、愛してますって、愛してますって、愛ですって言いますけど、じゃあ本当に愛とは何だろうか、何だと思います？接するような愛の反対語っていうのはね、無関心なんです。ということは、愛するっていうことは関心を持つってことです、ね、今テレビとかで話題になってる不倫とかあるじゃないですか、ダブル不倫とか何やかんやって話題になってるけど、それはどういうことかっていうと、やっぱり本来向かなきゃいけないものから目がそれたってこと。だから愛するっていうことは、その人に関心を持つってこと、それは見つめるってことだ。だから神様が私たちを愛してますよっていうことは、あなたを見てますよって、あなたがいつ何をしている時でも私はあなたに目を注いでますよ、私はあなたを見てますよ、それが神の愛なんだから、私を呼べと聖書を言っている。だから常に神様はいつどんな時でも皆さん方を見ておられる、目を留めておられるってこと。だから皆さん方が主の名を呼んだら、神は関わってください。でも呼ばない限り神は見ておられる。だって聖書にちゃんと書いてある。私の名を呼ぶもとに私はいる。だからどんな時でも私たちは主よって、だからそれは私たちの日々の生活の中でも大切なことなの。何かをする、動く、または考える、そういう時にも必ず主を呼び求めると神がそこに関わってきます。朝仕事に行くとき、朝学校に行くとき、主よって今から仕事に行きます、今から学校に行きます、今日一日があなたによって守られますように、あなたによって祝福されますように、あなたが常に私と関わり、敵から私を引き離してくださいと祈ることです。そしたら神様はちゃんと関わってください。聖書の約束は必ず成就されます。それはいつか分かります。なぜかっていうと、聖書の約束の成就は私たちの信仰の形が整わなければなされないから。神様はむやみやたらには与えられません。じゃああなたの祈りの願いが本当に真剣かどうか、神様はとことん見られます。だから私の過去の経験で、一人の婦人がですね、自分のご主人をね、クリスチャンにしてくださいと神様に祈り続ける。祈り方がちょっとまずかったんですよね。主よ、どういう形でもいいですからって、どういう形でもいいですからって、この人を救ってくださいと祈って、そしたらその方は脳梗塞で倒れられたんで、それで寝たきりになりました。でもそれによって救われたんですね。だから祈りはね、大事ですよ。大事だし、祈り方が大事ですね。だから明確に祈らないといけない。だからある韓国の牧師先生が言ってましたけど、神様車が欲しいです、車くださいって祈ってたって。でいつまでたっても与えられないって、なんで主よ、なんでですかって言ったら、思いの中に、あなたはどんな車が欲しいんだと、ね、要するにワンボックスなのか、セダンなのか、軽自動車なのか、ね、だから分からない。ただ車が欲しいだけでは分からないよって。だから同じなんです。だから神様と私たちの関係は親と子の関係なんです。皆さん子供育てた方、経験のある方は分かると思うんですけど、子供がお母さん車買ってって言われて、お父さん車買ってって言われて、どんな車が欲しいとねって聞くでしょ。聞かないですか、どんな車が欲しいとって、なんで今車が欲しいとって、いろいろ聞きますよね。同じなんですよ。信仰、なぜかというと、創世記には神は神に似せて私たちを作られた。だから私たちは非常に神様と似てるんです。 だから神様も私たち親が子供に思うことと同じように神様も私たちのことをちゃんと思ってるんです。なのに私たちは神様に背を向けて、あの反抗期の子供のようにね、背を向けて違うことをするんですよ。でも親は子供が自分に反抗してね、よくあのお母さんとかクソババとか言われたり、クソジジイとか言われることがあると思うんですけど、でもそういう時でも親って子供に対してはもう私あんた知らんとかって突き放さないですよね。やっぱり見守るんですよ。あの放蕩息子の例えではないですけど、ね、帰ってくる子供を遠くで見てた父親は走り寄ってその子を抱きしめた。そして宴会を開いた。あるように親の心ってそういうものですよね。どんなに自分に子供が反発しようと、どんなに悪いことをしようと、親っていうのは子供を愛してるんです。目を見てるんですよね。神様もそれと同じなんです。私たち一人一人に目を留めておられます。だから私たちは神様に背を向けるんじゃなくて、神様にもっともっといろんなものを頼めばいいんですよ。お願いすればいいんです。ご主人に頼んで叶わない夢は神様にお願いする。これ私の信仰なんですけどね。私たち夫婦はそうですよ。欲しいものは何でも神様にお願いする。そしたら神様は、ね、ちゃんと与えてくださるんですよ。ちゃんと見せてください。その経験をずっと積んでいくと自分の中の信仰が豊かに、あ、主神は生きておられるんだということを実践できる。そしてもう一つ神様がなさることは、それは訓練です。神様はより良いものを、まあ、作るっていうか、こう育てていくためには訓練。よくスポーツ選手なんかもそうですね。オリンピックで金メダルを取るにはそれなりの練習をいっぱいします。訓練をいっぱいします。そして栄光をつかんでいく。聖書もそう書いてありますよね。信仰の道を一生懸命走り抜いて救いの栄光をつかみ取りましょうって。同じように神も私たち一人一人を訓練される。それが試練なんです。だから試練が来たらそれを悲しむのではなく喜ぶ。そしてその先にある神様の良いものを与えるものは何かを期待する。それが大事だ。だから今日のこの御言葉の中に、私の父は農夫である、そして、私はブドウの木、父は農夫、そしてあなた方はその枝であると言われている。父なる神はやはり私たちが幹なるキリストにしっかりつながるためにいろんな訓練をされます。それは剪定ですね。そして豊かな実を結ぶということは、これは私たちが何かを成し遂げるということよりも神の身元に帰れる栄光。だから我々のこの世での人生、今80年90年とも言われてますけど、この人生の歩みの中で私たちの目標はどこにあるか。それはこの世に成果を残すことではない。私たちのゴールは神様のもとに帰ること、天の御国に帰ること。なぜなら私たちは神に作られたもの、で神の命の息を吹き込まれたもの。だから私たちは最終的には神様のもとに帰る。その救いを得ることが私たちの最終目標なんです。じゃあそのためにはその救いをしっかりとつかみ取ることができるように、神様は日々の生活の中でいろんな試練やいろんなことを訓練を通して私たちに磨きをかけていってくださる。だから試練を悔やむのではなくて、やはり喜びに変えていくことが大事だ。そしてその試練から逃れる道は御言葉をいかに信じるかってことだ。聖書の御言葉に書かれていることをどれだけ私たちが信じて掴み取っていくかってことだ。そしてその御言葉というのを、私たちに教えてくださるのが聖霊様ですよね。で、人間の体の仕組みっていうのは 知情意、知識として吸収したものを感情の中で意識化させて行動に出していく。だから神が見る罪は私たちの行動なんです。だから神のだから聖書の言う罪というのは的が外れる。本来私たちは神に作られ、神によって置かれている存在なんだから、しっかりと神様を見ていかなきゃいけない。でもそれから的が外れる、違う方向を見る。だから旧約聖書の中で神が一番してはならないと言ったのは偶像崇拝ですよね。10回の第一に、あなた方は私以外の神を拝んではならないと言われた。この偶像崇拝は要するに神じゃないものを神とするわけですから、それから目がそれる。これが一番の罪だと聖書は言ってる。そして悔い改めというのは方向を変えるということ。だからそのために常に私たちが神に目を向けるためには、私たちの中に何を入れていくかということが大事です。だから皆さん毎日聖書を読んでますよね。だから御言葉を吸収することによって、私たちの中の感情は御言葉によって支配されていきます。そしてその御言葉を通して行動が出ていきます。逆に悪いものを入れちゃうと悪い心が生まれていきます。感情が生まれていきます。そして行動も悪くなっていきます。だから何を入れるかが大事です。だから知識として、だから最初生まれたばかりの赤ちゃんって何も知りませんよね。だから何でも触ります。熱いお湯であろうと冷たい水であろうと何でも触っていきます。でも触ることによって、あ、これは熱いんだ、これは冷たいんだ、これは痛いんだということを覚えていきます。クリスチャンも同じなんですよね。聖書の御言葉を私たちが洗礼を受けた頃はほとんど知りません。私もそうです。今から20数年前にバプテスマを受けましたけど、それまでは聖書なんて見たことないわけですからね。子供の頃はアーメンそうめん、ヒアそうめんって言ってたぐらいですから、聖書なんか見たことない。でもキリストに出会って、聖書に出会って、少しずつ聖書を読んで蓄え、こう吸収していく中で、聖書の御言葉が自分の中に蓄わっていく。でも人間、先ほど言いましたように不完全ですから忘れちゃうんですよね。でもそれを思い出させてくださるのが神が与えた助け主なる聖霊なんです。でも聖霊様も私たちの心の中でその御言葉を思い起こさせるためには、その材料がないと思い起こさせないんです。何も聖書を読んでない、聖書を知らない人の中に聖書の言葉なんて思い浮かばないんですよね。だからこそ御言葉に、御言葉を蓄えなさいと聖書が言われるように、毎日一章でもいい、一節でもいい、朝出かける時でも夜寝る前でもいい、どこでもいいです。聖書開いて御言葉を読む訓練をつけてください。そうするならば何かあった時に必ず聖霊様がそれを思い起こさせてください。そして我々はその聖書の御言葉によってのみ生かされるんですよ。御言葉の助けによって私たちは強くなれるんです。だからそれがクリスチャンの信仰なんです。クリスチャンの信仰のもとは御言葉ですからね。御言葉をどれだけ私たちが生きたものとして捉えるか、そしてその生きた信仰をどれだけ私たちが実践に生かしていくか、それが私たちの、まあ、働きっていうか証なんです。私今日これ十字架のネクタイしてます。私まあ、職場自身もキリスト教の職場なんで意外と楽なんですけど、車も十字架貼ってますし、いくつずつ貼ってます。もう自分から私はクリスチャンですって明かしするんですよ。そしたら誰も声かけてきません。エホバも来ませんから。家にもちゃんと入り口に十字架立ててますんで、そうするとね、だんだんセールスも来ないしエホバも来なくなるんですね。だから自分からもバーンと自分がクリスチャンであることを明かすると非常に楽です。 それで逆にいろんなことを聞いてくる人、職場でも私が牧師であるということをほとんどの人知ってますんで、何か悩みがあったら聞いてきたりとかいろいろすることもあります。だから逆に隠すときついんですよね。自分がクリスチャンであることを隠すときつくなる。だから堂々と証しすればいいです。私はイエス・キリストを信じてますって。そしたら神様は喜ばれますよ。そして2倍も3倍も祝福してくださいますんで、ぜひ実践してください。そしたらね、楽なんですよ。証しすると。クリスチャンであることを証すと、あ、あの人はキリスト教なんだって。じゃあちょっと仏教のことはやめとこうとかね。だから隠すから、私たちはいろんなことに惑わされるんですよ。それでいろんな誘惑が来るんですよ。だから逆に自分はクリスチャンであるということを証しする。韓国なんかそうですよね。韓国なんか家の門の玄関にこう十字架のマークが貼ってますもんね。私はここはクリスチャンの家ですっていうのが分かるよ。皆さんの家どうですか。日本赤十字のマークが貼ってないですか。だから私たちはやはり自分からこう証ししていくことによって逆に自分を守るっていうこともできますんで、それはぜひ試していただきたいと思います。そして今日の御言葉の一番大事なことは、11節ですね。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。だから先ほどずっと私が話したこと、神様は礼拝を喜んでおられる。主の名によって求めるものに関わりたいと思っている。だから神は、父なる神が私たちを作られた目的は、自分の愛の相手として関わるためです。だから神様は私たちと関わることを非常に喜ばれるんです。そして神様と私たちが関われば関わるほど、私たちのうちにまた私たちもその喜びを、神の恵みの喜びを味わうことができるんです。だからその関係を作りたいがために今日の御言葉がある。だから私たちはこう長い人生をこう生きてくる中で、やっぱりいろんな試練や問題や浮き沈みがあります。それはやっぱり当然なんですね。あって当然、ないというのはおかしいんです。でもそういう時でも常に私たちが主よって求めるならば、必ず神はその助け舟を出してくれるし、助け人を与えてください。私もこの信仰に入って20年ぐらい経ちますけど、いろんな面でその祈りが聞かれている実践を見てきていますし、自分自身も経験しています。だからもう一つ最後に大事なことは、その神がなさったことをしっかりと見極めるってこと。今も神様は皆様方が何気なくやってる日々の生活の中で、確実に神様はいろんなことを関わっておられるんですよ。じゃあ皆さん方がその神が関わってくださったことに目を留めているかどうか、それを感謝しているか、何気なく通り過ぎてませんかっていうことね。だからもう一度自分の人生を振り返って見て、その中で、あの時こういうのが、これは主の力かって、主の恵みなのかっていうことは必ず出てきますんで、それを大切にしてください。十戒の中に、私は妬む神であるって言われる。だから神様は無視されることが嫌いです。だから無視しないで、常に私たちが神に目を向ける、神との会話を楽しむ。祈りっていうのは座って祈るのが祈りじゃないですからね。歩きながらでもできます。ご飯作りながらでもできます。仕事をしながらでもできます。祈りはいろんな運転しながらでもできます。祈りは自由なんです。神様との会話ですから。私は夫婦喧嘩した時はよく車の中でしようって叫びます。全部神様に持っていくんです。 そうしたらね、夫婦の仲良くなりますよ。なんで争いが起きるかって、今北朝鮮とアメリカがね、ごちゃごちゃごちゃごちゃやってますけど、なぜ争いが起きるかって、お互いにぶつけるからです。お互いにぶつけ合うから、どんどんエスカレートして、そこに悪魔が、サタンが、おお、もっとやり、もっとやり、もっとやり、崩壊しろって、誘惑するから。だからそれを上に持っていく、神に持っていく。そしたら、争いはなくなります。だから常に神を利用するという言い方はおかしいですけど、神様との関わりをね、そこを一番にしてください。確かに奥さんも大事です、子供も大事です。でもまず神様との関係を一番大切にして、そこがしっかりできるならば、すべての関係はうまくいきます。すべての人生はうまくいきます。それが私は神様の御言葉の約束だと思ってます。信仰のやっぱり成果だと思いますんで、神様はいつも私たちに良いもの、良いものしかくださらない。それは私たちがきちんと整えられたから与えられるものである。だからそれが本当に真剣なのかどうなのか常に神は見ておられますんで、やはりまず第一に主に目を留める。だから朝起きたら主よおはようございますと声をかける。夜寝る時も主よ今から休みますと、今日一日を感謝します。ただそれだけでいいんです。神様に常に感謝する、その感謝から始めてください。そしたら絶対ね、自分の心の中がね楽しくなりますから。神様ちゃんと面倒を見てくださいますんで、そのことを忘れずにですね、また今日から1週間始まります。またここを出た時からずっと使わされて皆さん行きますんでね、出た時単に戦いが始まりますね。いろんな誘惑や惑わしが来ます。でも必ずそういうものにぶつかった時、まず最初に叫ぶのは主よって。主よ、なんでこういうことが起きるんですかって。主よ、なんでここに私がいるんですか。なんでここに私を使わすんですか。そのことをまず神に問いてください。そこからまず始めて、いろんなことが起きます、私たちの人生身の回りに、ね、じゃあ主よなんでですか。神様なんでこういうことがある、なんでこういうふうになるんですか。なんで私がこんな目に遭わなきゃなんですか。その投げかけをですね、神に問い続けてください。そしたら必ず主は御言葉を通して答えを返してくださいます。または誰かを通して答えを書いてきます。で、答えが見つかったら感謝してください。私たちの人生の中で一番大事なのは感謝です。主に感謝し、人に感謝し、その歩みの中で私たちは、私たちの心が豊かになっていきますんで、ね、一生に一度しかない人生、どうせなら悔やみながら生きるよりも豊かな心を持って生きていきたい。そう願います。お祈りいたします。ハレルヤ、素晴らしい神様、あなたの恵みを感謝します。今日の御言葉を感謝いたします。私につながっていなさいとあなたは言われます。私たちは本当に不完全で、いつもあなたの御言葉に背を向ける愚かなものです。どうか主よ、この愚かなものの罪を許し、あなたの御前に引き戻してください。今日から始まる新たなる一週間の旅の中においても、私たちは多くの問題にぶつかっていきます。その時に私たちはあなたに問いかけます。どうか答えをください。そしてまた慰めをください。励ましをください。そして私たちが感謝することができますよう、整えてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。